この町の魅力を絶やさない事業承継を考える。あそこは昔お菓子屋さんがあったよね。あの会社に頼めばすぐに直してくれた。あのお店の味を子供にも味わってほしかったなど、昔あったお店やいつもお世話になっていた職人さんを懐かしむことはありませんか？もしかしたら、事業を後継者に引き継ぐ事業承継が円滑に行われていたら、今もそのお店があったかもしれません。後継者には親族だけでなく、従業員や創業を目指す方もなることができます。今月は魅力あふれる地域のお店を昔話にせず、技術やサービスを次世代につなぐため、事業承継を考えます。問い合わせ先、商工労政課、商工労政係、電話 35-4519。 事業承継に関する状況。空知信用金庫が南空知の事業所を中心にアンケートを行った結果、約7割の事業所で後継者についてまだ決まっていない、まだ考えていないなどと回答し、事業承継の準備が進んでいない状況が分かりました。後継者についてのアンケート結果、令和5年9月空知信用金庫実施調査、円グラフがあります。すでに決まっている 24%、 後継者はいるがまだ決まっていない 26%、 後継者が見当たらない 8%、 まだ考えていない 35%、 後継者は必要ない、廃業予定など 7%。 このうちまだ決まっていない、考えていないなどが69% です。事業承継の専門家に話を聞きました。北海道事業承継引継ぎ支援センター承継コーディネーター麹屋武さん、写真が掲載されています。事業承継には3年から10年、もし経営者が体調面が不安になってきたからすぐにでも引き継ぎたいと考えても、事業承継はすぐにできるものではありません。帝国データバンクによる事業承継に関する企業の意識調査によると、後継者への移行にかかる期間の回答で3年以上が 51.9%、 10年以上が 11.2% となっており、事業承継には長い期間が必要であることがわかります。ポイントは、後継候補者とのコミュニケーション。事業承継を進める上で最も重要なポイントは、経営者と後継候補者のコミュニケーションです。親子や親族、長年一緒に働いてきた仲間など、近い関係にあるほど、面と向かって事業承継に関して話しにくい傾向があります。そのような場合は、中立的な機関である当センターなどが話し合いに同席することで、聞きづらい、言いづらいことをフォローしながら話を進めることができます。後継者への移行にかかる期間、令和3年8月、帝国データバンク事業承継に関する企業の意識調査、円グラフがあります。移行期間を必要としない 8.9%、 1から2年程度 11.3%、 3から5年程度 26.9%、 6から9年程度 13.8%、 10年以上11.2%、 わからない 27.8%。 このうち 後継者に移行する期間3年以上が 51.9% です。構成費は四社購入しているため合計値が 100% になりません。まずは相談を。後継者が若いほど販路開拓や新分野進出など新たな取り組みにチャレンジし売上を伸ばしている傾向があります。事業承継には長い期間が必要なため早期に準備を始めることが何よりも大切です。どんな準備をすればよいかわからない、どのように話を切り出そうか迷っている場合などは早めに相談してください。事業承継の準備の際は経営状況や経営課題などの見える化を行います。事業承継は自社の現状を改めて考える機会になり経営改善にもつながります。当センターと一緒に事業承継を考えてみませんか。後継者に話を聞きました。日浦株式会社代表取締役日浦貴博さん、写真が掲載されています。円滑に引き継いだ豊富な人脈。私の会社は祖父が昭和13年に創業し、令和4年に私が43歳で父から引き継ぎ3代目です。若いうちに後継者になったことで父の人脈を生かせたことが一番のメリットだと感じています。父が会長として在籍しているため父と同年代の先輩と良好な関係を築くことができ、さらにそこから人脈が広がっていくこともあります。父が高齢になり会社を退いた後だとこういった皆さんと接点を持つことができなかったと思います。また若い経営者同士のネットワークにも参加することができ、さまざまな業種や企業の方と知り合うことができました。人手不足などの困りごとがあっても、このネットワークを使ってお互いに助け合うことができています。代を重ねるごとに新たな挑戦。祖父の代では大工道具の修理や販売、刃物の研磨など大工さん相手の仕事をしていました。父の代に代わり建築資材の販売、学校教材などの教育現場向けの事業を始めました。私の代ではさらに教育現場向けの販路を広げるため全道の学校へ営業の範囲を広げています。頻繁に飛び込みで営業を行っていた父の姿を見て、同じように飛び込み営業をしつつ、インターネットも活用しながら仕事をしています。また、教育現場に携わる中で、小中学校のキャリア教育の必要性を肌で感じ、いろいろな企業の方と一緒に、授業の場で地元企業の魅力を知ってもらい、それぞれの役割を考えるきっかけとなるお話をさせていただくなどの取り組みを行っています。これからも教育現場と地域社会を結びつけるコーディネーターのような活動にも力を入れていきたいです。フットワークが軽く営業に行けることや、新たな取り組みに力を入れられるのも、若いうちに引き継げたからこそだと思います。事業承継の相談をしたい、後継者を探したい、後継者になりたい方、北海道事業承継引き継ぎ支援センター、札幌市中央区北市西に北海道経済センター6階、電話011-222-3111、経済産業省から委託を受けた公的機関で 事業承継に精通した専門家が相談に応じます。また、ホームページでこれまでに支援した事例を動画などを交えて紹介しています。QR コードがあります。事業承継マッチングポータルサイト。岩見沢市を含む札幌連携中枢都市圏でマッチングを支援します。QR コードがあります。後継者を探したい方、職員が相談に応じ、必要に応じて専門機関を紹介します。岩見沢商工会議所121、電話223445、岩見沢商工会栗沢町本町11、電話452002、地域の金融機関。事業承継の早期着手の必要性を伝える。令和7年度中小企業等向け支援施策説明会。中小企業等が活用できる補助金と事業承継啓発に関する説明会を市と空知信用金庫の共催で行います。内容、中小企業等向けの支援施策、補助金制度、早期に事業承継を検討する重要性、事業承継引継ぎ支援センターの紹介、日時5月20日火曜午後2時から3時40分、開催方法オンライン形式、オンラインで参加できない方は空知信用金庫本店または市役所本庁での主張も可。申し込み方法、5月16日金曜までに空知信用金庫ホームページからダウンロードした参加申し込み書に必要事項を記入し、ファックス、E メールまたは持参。申し込み先、空知信用金庫地域支援部326、ファックス254561、E メール shin@sorachi.shinkin.jp。 QR コードがあります。この街の魅力を絶やさない。終わります。